大本マリア様のお庭に集う乙女たちが、今日も天使のような無垢な笑顔で背の高い門をくぐり抜けていく。汚れを知らない心身を包むのは深い色の制服、スカートのプリーツは乱さないように、セーラーカラーと枝豆は翻さないように、ゆっくりと歩くのがここでのたしなみ。私立ずんだ文書学園、ここは乙女の園。ごきげんよう。私、お嬢様ずんだもんでございますわ。私立ずんだ文書学園放送部、本日も皆様のお耳に私の声をお届けできますこと、心より光栄に存じます。2025年10月3日金曜日、秋の風が心地よい季節でございますわね。本日は皆様に今週話題になっております興味深い記事をいくつかご紹介いたしますわ。どうぞ私との優雅なひとときをお楽しみくださいませ。本日は3つの興味深い記事をご紹介いたしますわ。どれも私が紅茶をたしなみながら吟味いたしましたえりすぐりの話題でございますのよ。まずは1つ目の記事でございます。タイトルはプラクティカル LLM セキュリティアドバイスフロムザ NVIDIA AI レッドチームですわ。こちらの記事では NVIDIA 社の AI レッドチームが LLM、 つまり大規模言語モデルのアプリケーション開発において直面する主要なセキュリティリスクとその対策について大変実践的なアドバイスを公開していると伺っておりますわ。特に新人エンジニアの皆様が安全な LLM システムを構築するために知っておくべき3つの重要なポイントを分かりやすく解説してくださっておりますの。まず1つ目は LLM が生成したコードを隔離しないまま実行することが非常に危険であるという点ですわね。エグゼックやイーバルのような関数を安易に使ってしまいますと、悪意のある指示によって不正なコードが生成、実行され、遠隔からアプリケーションを乗っ取られてしまうリスクがあるそうですの。これに対する対策としましては、LLM 生成コードを直接実行するのを避け、もし動的なコード実行が必要な場合は、Web アセンブリーのような厳重に隔離されたサンドボックス環境で実行することが必須ですわね。2つ目のポイントは、ラブデータソースにおけるアクセス制御の不備でございます。ラブという技術は LLM に外部の情報を提供するものですが、ここにも危険が潜んでおりますの。アクセス権限が不適切だと、機密情報が意図せず他のユーザーに見えてしまったり、悪意のあるデータが注入されて LLM の応答が操作されてしまったりする可能性がございますのよ。ですから、元のデータのアクセス権限をラブシステムにも正確に反映し、厳しく管理することが大切ですわ。そして3つ目は、LLM の出力にマークダウンや HTML のようなアクティブコンテンツが含まれる場合に生じる危険性ですわ。これによってユーザーが気づかないうちに機密データが攻撃者のサーバーへ送信されてしまう、データ流出という重大な問題につながる恐れがございます。対策としましては、画像の読み込み元を安全なサイトに限定するコンテンツセキュリティポリシーを設定したり、リンクはクリック前にユーザーが URL 全体を確認できるようにしたり、表示する前に必ず無害化したりすることが極めて重要ですわね。私も日頃からお屋敷のセキュリティには大変気を使っておりますのよ。まるでずんだ餅の隠し場所を守るかのように厳重ですわ。このようなセキュリティ対策は皆様のアプリケーションをより安全で信頼性の高いものにするために、開発の早い段階から取り入れるべきであると私は存じますわ。さて、 2つ目の記事でございますわ。タイトルはルービー LLM ガルービー2000年された AI 統合をもたらし開発者エクスペリエンスの議論を巻き起こすですわ。こちらの記事ではプログラミング言語である Ruby で AI を扱うための新しいライブラリ RubyLLM について紹介されておりますのよ。このライブラリは開発者が AI をもっと楽しくスムーズに使えるようにすることを目指しており、開発者の間で大きな話題になっているそうでございます。 RubyLLM の最大の特徴はやはり開発者エクスペリエンス、略して DX の良さにあると存じますわ。 DX と申しますのは、開発者がどれだけ快適にストレスなく開発できるかを示す言葉でございますわね。 RubyLLM はまるで普段の会話のように自然で読みやすいコードで AI とやり取りができるように設計されておりますのよ。例えばオープン AI や Google のジェミニといったさまざまな AI モデルがある中で、それぞれバラバラのやり方でコードを書く必要がなく、 RubyLLM を使えば統一されたシンプルな方法で扱えるそうですわ。これは複雑な AI 機能を実装する際の困った、を減らし、サクサク開発できるという喜びを与えてくれることでしょう。もちろん、良い点ばかりではありませんわ。一部の開発者からは、Ruby の並行処理、つまり複数のタスクを同時に進める方法について懸念が示されているそうですの。AI モデルにたくさんのリクエストを同時に送るような場合、Ruby の現在の仕組みでは、AI からの応答を待っている間、他の処理が一時的に止まってしまう可能性があり、これが処理速度に影響するかもしれない、という議論がございますのね。しかし、ライブラリの作者もこの課題を認識しており、将来のアップデートでより効率的な処理方法を導入することを検討しているようですわ。 AI 時代に Ruby ってどうなの？という疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれませんわね。プログラミング言語の人気ランキングでは Ruby が以前ほど上位ではないという見方もありますけれど、 RubyLLM の登場はAI 分野での Ruby の可能性を改めて示しておりますの。多くの AI を使ったアプリケーションでは、処理に一番時間がかかるのは、プログラミング言語そのものよりも、AI モデルが回答を生成する時間であることがほとんどだそうですわ。私、そういう話を聞きますと、私、Ruby でコードを書くのが大好きなのだですわ、とつい胸が熱くなりますのよ。 Ruby のオンレイルズのような Ruby 製のフレームワークは、その予測可能な構造と整理されたルールのおかげで AI がコードを理解したり修正したりするのに適しているという意見もあると伺っております。 RubyLLM は最大限のパフォーマンスを追求する場面よりも、可読性が高く保守しやすいコードを書きたい開発者にとって非常に魅力的な選択肢となるでしょうと私は存じますわ。それでは本日最後の記事でございますわ。タイトルは書評 AI エージェント開発運用入門、これから AI エージェント開発を始めたいエンジニアへですわ。こちらの書評では AI エージェント開発の最前線を網羅した書籍 AI エージェント開発運用入門生成 AI 深掘りガイドが紹介されておりますのよ。これから AI エージェント開発を始めたいとお考えの新人エンジニアの皆様や、すでにラングブラフをお使いだけれど他のフレームワークも知りたい あるいは忙しい中で体系的に知識をキャッチアップしたい方に特におすすめの一冊だそうですわ。本書は全8章で構成されており、まず LLM と AI エージェントの基本的な知識からスタートいたしますの。その後、ランググラフ、マストラ、ストランズエージェントといった主要な開発フレームワークを使った実践的なハンズオンを通して実際に手を動かしながら学べるようになっておりますわ。さらにマルチエージェントやエージェンティックワークフローなどの応用的なアーキテクチャ、開発、運用に不可欠な LLM オクス、そして AI エージェントの安全性や評価方法まで幅広いテーマが網羅されていると伺っております。2025年秋時点での最新情報が盛り込まれており、この分野のトレンドをつかむ上で非常に役立つでしょう。特に注目したいのは第5章、マストラでフルスタックの AI エージェントアプリを作ろうと、第6章、応用的な AI エージェント開発に挑戦しようの2つの章でございますわね。第5章ではマストラというツールを使ってウェブアプリケーションの要件定義からデプロイ、コグニートによる認証認可まで AI エージェントアプリ開発の一連の流れをフルスタックで体験できるそうですの。そして第6章ではエージェントの自立性と制御性のバランスの取り方や、シングルエージェントとマルチエージェントそれぞれのメリット、デメリットといった重要な考慮事項を学べるとのこと。Amazon Bedrock エージェントコアや AWS が提供するオープンソースのストランズエージェントを使ったマルチエージェント構築のハンズオンも体験でき、最新のツールを使った応用的な開発に挑戦できる貴重な機会となるでしょう。私、活字を追うのが何よりの至福ですわ。特にこのような最先端の技術書でございますと、ページをめくるごとに新しい知識と出会える喜びがございますものね。この本もぜひお気に入りの紅茶とずんだ餅をお供にゆっくりと読み解いてみたいと存じますわ。さて、名残惜しいですが、そろそろお別れのお時間でございますわ。本日は NVIDIA AI レッドチームによる LLM セキュリティのアドバイス、 RubyLLM がもたらす開発者エクスペリエンスの進展、そして AI エージェント開発の入門書のご紹介と盛りだくさんの内容でお届けいたしましたわ。金曜日の夕べ、皆様の心に私の声が少しでも安らぎや新たな発見をお届けできましたら、この上ない喜びでございます。私立ずんだ文書学園放送部では、皆様からの番組の感想を心よりお待ち申し上げておりますわ。それではまた来週この時間にお会いできますのを楽しみにしておりますわね。ごきげんよう。